日々が詰まっています。
言葉も通じない旅先の診療所で、私は半ば強引に衣服を脱がされた。パーカー、シャツと次々に、そして最後の肌着は驚くほどスムーズに脱がされた。気持ちいいくらいスルスルと。
その肌着は滑らかな肌触りのエアリズムですね。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第10章、峠を越える。シルクロード1。
日本で調べた時は、アムリトサルから国境まではバスと徒歩だと聞かされた。しかし実際にアムリトサルに来てみると、国境までは一本のバスで行かれることが分かった。私は始発の時刻を聞き、荷物をまとめてホテルを出た。早朝のアムリトサルの街には、もうもうたる土ぼこりが舞い、赤く大きな朝日はまるで夕日のように見える。私はその中を歩いてバスターミナルに向かった。ザックをゆすり上げながら歩いていると、力車がすり寄ってきては、ヘイマスター、と呼びかける。安くするから乗っていきなよ、と言う。しかし私には、俺はこれからロンドンまで行かなくてはならないのだ。そんな贅沢はしていられないという気負いがあり、値段も聞かず、ノーと言ってしまう。ところが、大した距離ではないと思っていたバスターミナルまでが、歩くとかなりあるのだ。しかも、汗だくになってついてみると、始発はすでに出た後で、次のバスに乗るために何時間も待たなくてはならなかった。たかが1ルピー程度の力車代をケチしたために、時間を無駄にしてしまう。やはり金は使う時に使わないと結局損をすることになる、と思い知った。もっとも、ここで倹約した35円が命を救ってくれることだってないとは言えない。と、自分のアホさを慰めるのも忘れなかったが。国境行きのバスには、いつも満員のインドのバスには珍しく、客はあまり多く乗っていなかった。バスは美しい緑のある地帯を快調に走っていたが、途中で不意に止まった。道の真ん中に立ち、必死に手を振り回している白人の若者がいたのだ。ひょろりと背が高く、小さなアーミーグリーンのザックを背負っている。
ボルダー、ボルダ
ー。止まると、大声で怒鳴る。運転手をはじめとして、乗客の全員がポカーンとしてしまう。
ゴー、ボルダー。
白人の若者がまた繰り返した。そうか。彼はこのバスがボーダー、つまり国境に行くのかと聞いていたのだ。私は窓から首を出し、俺も行くところなんだ、と大声で答えてやった。 彼は助かったというようにうなずくと、運転手にドアを開けてもらい、バスに乗り込んできた。そして、汗を拭いながら私の横の席に座った。ちょうど朝食の代わりにリンゴを食べていたところだったので、一つ彼にあげると、お返しに乾パンをくれた。しかし私に手渡しながら、アルミー、アルミーというのがよくわからなかった。アルミニウムでも入っているのかとバカなことを考えたが、もちろんそんなはずはなく、これはアーミー、すなわち陸軍の携帯食だということを言いたかったのだ。彼の英語が恐ろしくわかりにくいのは、彼が東欧生まれであるためらしかった。ポーランドのワルシャワから来たという。いわば彼は東から来たヒッピーだったのだ。これは意外だった。英語圏以外の若者で、英語を上手に話すベスト3は、ドイツ人、オランダ人、スイス人といったところだろうか。逆に下手な方は、よく目立つという点から言うと、フランス人、イタリア人、そして日本人ということになる。東欧圏の若者も、どちらかといえば後者のグループに属するのだろう。彼が上手な英語を話せないのは、むしろ当然と言えた。意外なのは、東からこうしたヒッピーがアジアに来ているということだった。私の持っている貧しい知識の東欧に、そのような自由があるとは思いもよらないことだったからだ。どういうルートで来たんだい？鉄道でワルシャワからモスクワを経由して、テヘランに出てきたんだ。なるほど。彼らにはそういう方法があったのだ。脳裏に世界地図を浮かべてみれば、確かにソ連とイランは鉄道でつながっている。私たちには、いくら地図を見ていても、ソ連からアジアに真下に降りてくるというような発想は出てこないが、東の住人である彼らにとっては、むしろそれ以外には考えられないくらい当たり前のルートなのだろう。しかも、それで13ドルしかかからないという。東欧の若者はソ連の鉄道を割安で利用できるからだという。テヘランからアフガニスタン、パキスタンを抜けてインドにやってきた。でももう帰らなくてはいけないんだ。学校に戻って科学の勉強をするのだという。聞けば、彼のようなヒッピータイプの貧乏旅行者は、東欧からも、少なくともポーランドからはかなりの数に上るはずだという。それにしてもインドはひどい国だった。そう思わないか？全くひでえひでえ。彼は盛んにテリブル、テリブルを連発させた。バクシーシ、バクシーシ。あっちへ行けと言ってもバクシーシ、バクシーシ。1ルピーやってもまだバクシーシ。臭くて汚くて、 テリブル、テリブル。バクシーシというとき、いかにもうんざりしたというように口をゆがめた。彼はインドの物乞いたちに対する慈悲心に欠けていた。もし、テリブル以外にも足ざまに罵る言葉を知っていたら、そのすべてを発したいようだった。これも意外なことだった。いや、ヒッピーもまた東からやってくるということ以上に驚きだった。社会主義国から来た若者の、インドの貧困や不潔さへのこのようなあからさまな嫌悪の漂白は、これまで会ってきたどの資本主義国の若者からも、されたことのないものだったからだ。イギリス人はもとより、アメリカ人もドイツ人もオランダ人も、インドの物乞いをこのように激しく罵倒することはなかった。多くは黙っているか、語るときもいくらかの口ごもりがあった。彼らの口ごもりが、インドの貧困に深いところで自分たちも無縁ではないから、というような歴史的な罪悪感によるものだとは思えなかった。長く旅を続けているうちに、すべてのことが曖昧になってきてしまうのだ。黒か白か、善か悪かがわからなくなってくる。何かはっきりしたことを言える自信がなくなってくる。なぜ物乞いを否定できるのか、なぜ不潔であることが悪いのか、わからなくなってくる。憎悪や嫌悪すら希薄になってくる。だから、たとえインドの貧困について話していても、無限のしかし、が、連ねられることになるのだ。その意味では、東のヒッピーの、このいっそ純真と言っていいくらいの嫌悪の漂白は、むしろその健康さの現れなのかもしれなかった。だが、東の若者たちにもいつか、しかし、と口ごもる時代が来ないとも限らない。2時間ほどでバスは国境に到着した。ポーランドの若者は、国境の前でたむろしている何人かに、同じポーランドからの仲間を見つけ、彼らと話し始めたので、私は一人で先に国境を越えることにした。門をくぐると、インド側の国境事務所があり、そこで出国の審査を受ける。係官の前で、ザラ紙の大きな用紙に、名前、国籍、生年月日、職業、入国日、所持金などを書き入れるのだ。私の前にはすでに二人連れの女性がいた。国籍の欄を覗くと、カナダとあった。彼女たちは書き込むのが終わると、用紙を退屈そうに座っている係官に提出した。それを受け取るとき、鼻の下に髭を生やした係官は何気ない調子で、ちょっと、そのペンを貸してくれないか、と言った。一人が正直に渡すと、いくつかの決まりきった質問をした後で、係官は二人に通ってもよいと言った。 だが、彼女たちはもじもじしている。係官がペンを返してくれないからだ。彼女たちはあまり旅慣れていない様子だった。しばらくして、一人が意を決したように言った。そのペンは私のなんだけど。係官はやっと気がついたふりをして、自分の手元を見て肩をすくめた。そして言った。プレゼントしてくれないか。No。 カナダ娘が固い声で拒絶する。係官は何と応対するかと興味を持って見ていると、別に執着する風もなく、そうかいとつぶやいて持ち主に返した。私の番になった。
TBS ラジオ公演リンゴ音楽祭2023、9月23日と24日、長野県松本市アルプス公園で開催します。スチャダラパー、ノーバディーノーズ、田島隆夫、デイグロー、グリムスパンキー、七尾旅人、ヒミ、夜逃げ、サナバガン、インシスト、ドングリズ、ヨフカルマ、オキテポルシェ、他100組以上が出演。15年目の今年も松本でお会いしましょう。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
19歳で燃え尽きた命。 TBS ラジオ公演舞台ジャンヌダルク、出演清原果耶、古関裕太。11月28日から東京建物ブリリアホールで開催。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口